6センチネットラジオ、ロクラジ。
こんばんは。いや、こんにちは。
うん。うん、
おはようございますと。
うんうん。
まあ、いろいろあると思いますが、ごきげんようと。いうことでございますよ。ね、早速ですが皆さん、
はい、何ですか？
あの、自分の中では当たり前だと思っていることが、
うん、
自分以外の人にとっては全然当たり前じゃなかった、
うん、
これは当然こうだろうと思っていたこと、
うん、
ものが周りの人に聞いたら全然そうじゃなかった。そんな経験皆さんないですか？
うん、
うん、僕ね、今話したい話と違う話がちょっと思い浮かんじゃったんだけどいいかな？
なんか、ね、今、うん、
あのほら小さい頃、うん、皆さんほら、あ、ごめんなさい、お食事中の方はごめんなさい、あのさ、トイレのさ、トイレットペーパーのさ使い方、
うんうん、
みたいなのをすごくちっちゃい頃、多分だからおむつ離れ、
うん、
おむつ
自分でお手洗い行けるようになって、
そう、お手洗い行けるおトイレ訓練、
うん、
ね、うん、おトイレ練習みたいな時におそらく教わると思うんですよね、うん、トイレットペーパーはこう使いなさ い、 な、うん、
親にね、
うん、その時の教わり方っていうのによってその後のその本人のトイレライフって変わるよね、
うん、
あの僕おぼろげな記憶なのか、親のせいにしてはいけないが、
うん、
あのちっちゃい頃トイレットペーパーはぐるぐる巻き、ぐるボールのようにして使うものだと、
うん、
てっきり認識していたんですよ、
うんうん、
でそれはどこから来たのか、僕はトイレ練習の時はおそらくまだ物心すらついていないわけでわ、
うん、
からないけれど、少なくともほら、畳んだりとかさ、このなんか何ロール巻くとか、なんかなんとなくあるでしょ。
まあ、
みんなちょっとずつ違うと思うんだよね。
それぞれマイルールがありそう。
まあ、後々変わってきたりもするだろうけれど、
うん、
一番最初に教わったのか、それとも何も教わらなかったのか、僕はだからぐるぐる巻きにしていたね。気づいたら、ぐるぐる巻きが基本だった。
うん。すごい量使うの、うん、じゃ
あ。あとね、ボールに、ボールにしていたよ。どれくらいってね、
ボールってなんか拭きにくそうだけどね。
あのね、すごくね、
接地面が少なそう。
回数も少ない、拭ける回数少ない。
回数って何？1回につき1回で、なんか1セットに、難しいな。
ほら、ちょっとデリケートな話題でしょ、やっぱりこれね。人とどう違うの？
一回取ったトイレットペーパーを今僕は普通ですよ。一回使わないよ。一回だろ。
今は僕は普通ですよ。
え、
普通って何と、
うん？うん。みんなそれぞれだからな。
それぞれってさ、これなんだ、正しい使い方っておそらくさ、ほら文部省省令みたいなさ、
あるかな？
わかんないけど、なんかあるような気がするんだね。
トイレットペーパーメーカーとか
のなんかね、うん、正しい使い方とか、うんうん、ほらだってね、あれは限りある資源ですから。
うん、
ね、いつまたオイルショックがやってくるとも限らない。
すごい昔の話、うん、
僕は覚えてない、そんな生まれてはいったのか分かんない、もう覚えてないが、そんな、うん、ね、うん、だからこの正しい使い方で資源を有効に、
うん、
ね、使うのがいいじゃないか、
うん
うんうん、そう思ったよ。
え、何の話？
違う、僕が話したかったのはそれじゃない、
うん、
でも今、ふわっとこの間に入ってきて、
うん、間に入りすぎなんだよな、毎回
ちょっとお話ししたくなった話、
今日は間に入るやつ一個だけにしてくれ、
話を今できたから、
うんうん、
まあもうこの話はここまででいいし、
うん、
みんなに聞くこともしないが、
うん、
みんなに聞きたいことがあるんだ、うん、
最初に戻ったね、
うん
うん、
当たり前だと思っていたことが、
うん、
他の人は違ったと、
うん、それは何なんだよ、
うんうん
うん、それを教えてくれよ、なんだ、
トイレットペーパーをこのぐるぐる巻きに、
トイレットペーパーの話今したばっかりだ、
それはもう終わった、
そこで満足しろよ、
うん、それは聞かない、
うん、
それはいいんだ、
うん、
僕が聞きたいのは、みんなに聞きたいのは、うん、ご家庭のソースです。
ん
ご家庭のソースについて僕は聞きたい、
うん、
みんなご家庭の冷蔵庫の中にソースって入ってますか？
うん、入ってる。
ね。
うん。
まあね、中には外に出しっぱなしの方もいらっしゃるかもしれないですけど、
うん、
ご家庭にソースありますよね。
山田さん家もありますよ。
ありますよね、うん、ソースある、そこまでじゃあいいと、
うん、
じゃあ次いきますよ、
うん、
最近はね、いろんなソースが売ってますから、いろんなソースをお買い求め、それをこの冷蔵庫に常備してあったり、どっかに置いてあったりとかね、されてると思うんですよ、うん、ここまでまだいいですよ、ここまでまだいいんですよ、う
ん。そんな区切るところじゃなかったけど、何それで、それで。
ただ、うん、正直な話、このソース業界って、皆さん、ブルドックが非常に大きなシェアを握っていると思うんですよね。
うん。あの、ワンコのね、絵が描いてある、ブルドックの絵が描いてあるやつでしょ？
そうです。
うん、私の中でもスタンダードですよ。うちの冷蔵庫にも多分それが入ってる。
スタンダードだと思うんですよね。
うん。
うん。そこまでもいいと。わ、うん、からない。ここら辺でずれてくるかもしれない。
うん、
もうね、うちはずっとちっちゃい頃から、金光のソースですよって言われても、僕はその金光のソースを知らないし、うん、金光のソースがあるかどうかもうわからず今言ってる。
え、何それ架空なんだそれ。
うん、わからないじゃないか。
ありそうな感じだったね。ね、金光
ちょっとありそうでしょ、うん。だけど、まあ、全国的に見て、ブルドックソースが、まあ、ソースといえばまず、ね、何しろ、じゃないのかなと。
うん。
なんかそんな風に感じていると思うし、そんなにはずれてないと思う。
うん。
いや、わかるよ。知ってるよ。僕も小学校の頃にオタフクソースの存在を知ったし、だから他のメーカーもあることはもちろん知ってます。他のメーカーさんも頑張ってらっしゃる。
はい。
はい、それもわかってます。で、はい、結構なシェアがあるのもあるでしょう。だけど、ソースの基本はブルドックソースではないかと。ね。ここまでいいです。はい、じゃあここまでいいね。
うん。
うん。こっから先なんですよ。
何？
僕が、聞きたかったことは。
長かったな。教えてくれよ。
ブルドックソースを、あれさ、3種類あるんだよ。
うん。
ウスターソースと中濃ソースとトンカツソースっていうのがあるのね。
うん。
ブルドックソースには。
そうだ、うん、そうだ、
そうだ。うん。僕は、ついこの間まで、このブルドックソースのウスターソース、そして中濃ソース、トンカツソースの、この3種類のうち、ご家庭に常備すべきソースは中濃ソースだと僕はてっきり思っていた、
うん、
中濃ソースがお家にあるものだと思っていた、
はい、
何かその派生としてのソースとしてウスターソースだったり
サブ的な
トンカツソースが、うん、
うん、
まあでもあんまりそれほど用事がないのにこのソースは売ってるな、
あ、そう。
くらいのなんか意識が。
中濃ソース筆頭でってことね。
うん。
ブルドッグといえば中濃でしょうぐらいに思ってた。
そうです。ヤクルトといえばヤクルトでしょ
う。うん。
ねえ。
みるみるよりヤクルトだ。
ジョアよりヤクルトでしょ
う。うん。ぐらいの。いや、それもまたそれぞれかもしれんね。ヤクルトといえばジョアだよっていう人もいるかもしれないね。
そう。
そこか、だからこの例えはなしにしよう。
ヤクルトといえばヤクルトの作った乳飲料でしょうっていう方もいるかもしれないし、
それ全体じゃないの。
ヤクルトといえばタフマンでしょうっていう
方も、ね、
うん、あとヤクルト商品を今頭に思い浮かべている、
うん、
違う、その話じゃないんだ、うん、ブルドックソースの
中濃のところまで来たけども、
うん、その3種類のうちご家庭の冷蔵庫に入っているものは中濃ソースが当たり前だと僕は思っていた。
はい。
ただそれは大きな間違いだったみたいな。
あ、そう。
うん。
うちは昔からウスター派でした。
ほら、ほら、いや、あれ？
山田家はウスター派でしたよ。
ほう。
まあ、料理にも使えるし。
へえ。
あの目玉焼き何で食べる問題ってたまに出るじゃないですか。塩とか醤油とか
さ、はあ、
ね、うん、うちウスターでしたからね。
ほうほう、あ、そう。
そう。
じゃあソースといえば
ウスター
。ああ、そうなんだね。
そう。
これって、
うん、
ブルドック社に問い合わせたら どんぐらいずつぐらいの割合で売れてるんですかって教えてくれるのかな。ホームページに載ってたりするのかな。
どうなんだろうね。
この
どれが一番売れてますかって。
うん、そうなんだ。
そのぐらいは答えてくれるんじゃない。
中濃ソースがソースだと僕は思っていた。
うん、ドロッとね。
ソースといえば
してる、
あの中濃ソースのことをソースと呼ぶんだと思
って。ああ、うちはそうね、中濃ソースっていうかウスターと中濃が両方あったぐらいの感じじゃない。ほら、あのじゃがいもでさ、コロッケとかよく作ってたから、
うん、
コロッケの時にはウスターじゃないみたいな、コロッケには中濃じゃなきゃみたいなノリがあったよ。
ああそう。
そうだから、その時は中濃をかける。
僕が聞いたこの関西の方の友達の話では、ウスターととんかつがあったと、常に。
ああなるほどね。でそれだから両極よね、うん、でウスター辛いんだよね。
ああそう。
とんかつ甘いから、
うん、
でそれ両極あると、それはわかるわかる、非常にわかるね。
ああそう。
うん、
そうだってソース2個になっちゃうじゃん、それ。ソースなのに。
ソースは別に2個3個4個あってもよくね。
なんかマヨネーズとマヨネーズのカロリーオフがあるみたいなことになってない。
マヨネーズはまあ1種類でいいんじゃないの。マヨネーズケチャップぐらいは1種類でいいんじゃないの。
うん、
例えばあれだよ、うん、ドレッシング、
はい、
サラダの、
うんうん、
あれ1種類じゃないんじゃない。だいたい 2,3 種類入ってんじゃないの。
どうでしょうね。
ね。
まあドレッシングが種類分かれてるのはなんとなくわかります。うん、僕あの玉ねぎのドレッシング好きですけど、
ほう
ほう、あの玉ねぎのドレッシングだけじゃなくて、なんかごま的なやつも良かったりするもんね。
うん、
ただそう、同じソースの中での、うん、
そのしかも同じ会社の
ほぼ濃さ、ほぼ濃さでしょ。
濃さじゃないんじゃないの。
どうなの。
濃さじゃないんじゃない。
ちょっとこれね、だからみんなに聞きたいんですよ。
はいはいはい。
あなたの、うん、このご家庭の中に
何ソース
あったのは何ソースだと。
何ソース。
なんとなくね、僕の中でのイメージとして、そのウスターソースって、これ調べてないからね、適当なこと今から言うよ。適当だぞ。ウスターソースって昔じゃない、昔ながらのソースじゃない、
あそうなの。
なんかあの、
わかんない、言われてみるとそうなのかな。
ドロドロしてないってさ、
うん、
まだこのドロドロ技術が発達していないのか、
うん、まだなんか洋物が入って間もない感、
うん、そう
みたいな、
そう、うん、なんというのかな、この果物とかがいっぱい入ってない感、
うん、
あの古くからある起こりはウスターソースだったのではないかという。
なあ、
外のさ居酒屋さんとかさ、それこそなんかそういうところでちょっとソース出してもらうときにウスターのこと結構あるなと思って。
あるある。
でその古いさ、なんか定食屋さんとかね、
ハムカツにはウスターだよね
みたいなさ、そういうことから考えても、
うん、
怒りはウスターなのでは。
なるほど。なんかよ、うん、いい読みかもしれないね。それなんか予測がつくよ。
で、中濃が出ました。
おうほう。
でさらにこのドロッとした
甘いやつ、
このうん、とんかつ、
うんうん
うん、この順番でなんか出たんじゃないかと思うんだけど、僕がそのショックだったのは、このウスターととんかつがあればいい、中濃はだから中途半端、
うんうん、気持ちわかる。なんかそのあ、ウスターととんかつソースを合わせて混ぜたら中濃になるんじゃない、
うんうん、本当かよ本当かよ。
だから中濃なんじゃん。だって中濃しかないじゃん。
どういうこと。
小濃とかさ、大濃とかないじゃん、
うん、
中濃しかないんだよね。
真ん中の濃度の濃で中濃ソースだからね、
う
ん、
そうだよ、
うん、
そういうことじゃないの。
ウスターと、
うん、
とんかつを
ソースを混ぜ混ぜ混ぜ、
うん、半々で中間ぐらいにしたら、
あ、中濃ソース、
中濃ソースになるの。
なるんじゃないの。
そんなデタラメなことをね、うん、曲がりなりにも皆さんにお伝えしてはならない、
うん、だってそもそもウスターソースがその古い、起こりが古いみたいな。
いや予想じゃん。そんな適当なことを言ってはいけない。僕はなんとなく肌感で、
うん、肌感
な、ウスターは遅いんじゃない。ちょっと待ってよウスターはもうなんか割とこの歴史が長いんじゃないかと、
うん
うん、もうこの舌でわかるわけですか。
そうですか。
そうなんだな。
うん、
だから中濃ソースじゃない、
うん、家庭によってね、
だと うん、うん、それは驚きですよ。
うん、そうか。
同じものを、じゃあソースはあんま好きじゃないんだよな、
うん、
って言った後にもうちょっとさ、例えば深いところまで入り込む会話だったら、ねえ、ソースってあんま好きじゃないんだよな、だってもうサラサラしててさって、あ、それはウスターじゃないってわかるけどさ普段そこまで話さないじゃん、
うん、
だってソースといえばソースでしょ、
うん、中濃でしょって思って、
まあ僕にとってはそうだし、
ね、うん、って思ってたんだよね。
どうやら、あの、なんだ、お好み焼きに使うおたふくソースもそうだけど、なんかドロッとしたものとか、なんか山田さんもおっしゃってたように、その食べるものによって使う用途によってなんか使い分けるって当然のものだよって話されたの聞いた時に、うんうん、もしかしたらうちはソースを2本買い揃える余裕がなかったのかなとも思ったわけですよ。
もう寂しくなっちゃった。
とも思ったわけですよ。
うん、
そういうことあるのかな、
うん、
ともちょっと思ったわけです。
うん、そう。
でもさ、中濃ソース1個あればさ、いいじゃん。
そう、家庭によるな。好みだもんな。
それ、みんな違うのかな。好み？いや、違うでしょ。だってその
。育った環境？
その家の。
じゃ、親の好みとか、ね。
家の習わし。
習わし。
伝統。だって、どれぐらい前からの歴史かわからないけど、おそらく昭和あたりでしょ、
うん、
いや明治中大正そこら辺にかかってくる可能性もある。
そう、肌感で喋るのやめてくれる、うん、
でもだからこの鎖国が終わってからだと思う
そりゃそうだよ、それだいぶ長いな。それでね、
そのじゃあその感じで、まあどっかからね、あのドイツのブルドック社をこの日本のね、この吉池さんって方がこのやったっていうね。
ちょっと待って、まずドイツから入っておい、
うん、
いい加減にしろよドイツから入ってきたのか、そして社長は吉池なのか。
ドイツから入ってきたかどうか、うん、そして、その初代のね、
初代
社長さんが吉池さんだったかどうかは、うん、僕は知らないよ
知らない、
知らないけど、
知らないなら
肌感でなんとなく僕は分かる。で入ってきて、で、で、吉池さんこれを売るってね。
だから
なったのかもしれないけれど、ただ、長い歴史、つったってあるわけじゃないですか。多分だから、おじいちゃん、ひいおじいちゃんくらいまで、ひいおばあちゃんぐらいまで、ジェンダーフリーの世の中だからね。
おじいちゃん、おばあちゃん、
ね。うんうん。だから、先代ぐらいからソースあった。どう？先代ぐらいかな。おじいちゃんおばあちゃんの世代ぐらいかな。いや、多分そんぐらいかな。
うん、
そこで伝統あるところはやっぱウスター一本で行くってことになりかねないよね。
なってると思いますよ。
ソースといえばこれだものってね。う
ん、だからとんかつ屋さんに行ってさ、
うん、
ソースがドロドロしてるなんて驚きがあったりとかあるかも
ね。ねえ、どうだろうね。
うん、
まあそういうことがあると思うんです。だから聞きたいの、あんたんちのソース何が入ってんだと。
冷蔵庫に何入ってんの。
うん、info@数字の 6-cm.com info@数字の 6-cm.com まで、
うん、
ソースの件
うん、送ってくれるかな、みんな。そんな話で。
送ってくれよ。あの、これ、集計しますから。
あ、そう。
うん。
集計？
それで、パーセンテージを、うん、あの、お知らせしますから。
ロクラジリスナーで。
うん。ただ、まあ、僕の中で満足しちゃったり、あまりに面白くない結果、普通の結果、予想通りだとしたら、
うん、
なんか話さないまま終わっちゃうケースも、これまであったけど。
うん。
うん。まあ、ちょっと、とりあえず送ってみてくれよ。
うん、うん。
うん、送ってみてほしい。だってね、冷蔵庫に何のソース入ってるかだけでいいわけです、
うん、だ私の場合はウスターって言って送ればいいんだね。
うん、
うん、
そうです。
で、懸命にウスターって入れてもいい？もうめんどくさいから
カラメールってことですね。じゃあ
カラメール、本文カラメール、あ、署名は入れるわ、山田敦子つ
弾かれる可能性があるからねあの、件名一応ソースの件に、じゃあ集計してみるから。
あ、そうかそうか。
ソースの件で、
ソースの件ね。
うん、
はい。
あの、教えてください。もうだから純粋に、は、嫌いっていう方もいらっしゃるかもしれない。
そういう人はどうする？
ない！ソース。
ソースがない。
などないって。
ああ。
ソースなどいらぬって。
うん。
拙者にはソース。
時代が変わっちゃうのやめてくれる？
そう書いていただければ、いいと思います。
わかりました。
うん。またね、その、 金福の総数。
金福っていうのはあんの？
わからない。
さっきのあのおたふくからちょっと来てんだろうね。
来てるね。来てるね。
単純に
金福は明太子の会社だしね。うん、そう。だからそういうのがあるかもしれない。
うん、
ね、だそれもあったら教えていただきたい。なんかどこだっけな、青森だったかなんかね、あのリンゴがうまくいっぱいなんか入ったみたいなのは定番だよって聞いたことが、
チャンピオン
っ
つ
ったかな、
ね、
うん、なんかね、うん、
うん、そういうのありそう
みたいなのもあるんだけど、ソースってそういうのもしかしたらある可能性あるよね。
まあ野菜ね、うん、果物使ってっから、
そう、多分ね昔からあってもっと定番だよっていう方もいらっしゃるかもしれないし、そこら辺をねぜひねお伺いしたいですよ。僕の中濃ソースが1本しか冷蔵庫のヘリのこのバッグのとこに入ってなかった。そんなお家は、果たして本当に2本買う余裕がなかったのか、いやそれ1本でいいんだと、リンプーでいいんだと、加藤泉だという方でね、いう方、要するにそれが、いやスタンダードでいいんだよって、うん、その何本もソースいるかいと、
うん、
うん、そうなのかっていうことをちょっと知りたくなりまして、
はい、じゃあぜひ皆さんお送りくださいね、
ぜひ送っていただきたいと思います、うん、
はい、
ということで、うん、ロクラジのお時間がやってまいりました。
やってきたね。
このロクラジは毎月6のつく日に更新しております6センチのネットラジオでございまして、本日は2016年の2月6日いや嘘なんです、
うん、
2月6日はですね、うん、本日はですね僕、京都にソロのライブに行っておりまして、
そうでした、
はい、もうそれは伝説のライブを今、うん、繰り広げてる途中かもしれない。または、
うん、
大ポカをやらかして、もうどうにもならなくなってるかもしれない、
恐ろしい、
もしくは何かこの普通かもしれない。
全然浮かんでないじゃん。浮かんでないならもしくはって言うなよ。
もう、うん、もしくは普通かもしれない。うん、わかりませんが、うん、なのでね、事前に録音しておりますが、まあ一応2月6日ということで、
そうですね。
ロクラ時代
170回
となっております。お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と、
ピアノ山田敦子ですよ。
これさ、
はいはい、
このね、事前に収録してるじゃないですか、うん、事前に収録するとこの6のつく日にちゃんと更新ができるってことだね。むしろ
そうね、最近いろいろあってね、翌日夜中とかね、
多いですよね、
なっちゃったりしてることあってます
けども、まあなんかそのね、ウェブの中エラーとかもあってちょっと ね、ご迷惑をおかけすることもあるんですが、ね、そもそもね、このだからほら一日余裕を見てたらさ、いいんじゃないか説、うん、いやあるね、
あるね、
うん、
うん、
今回だからこれ6日にお届けできてるんじゃないですか、
できてる、
わかんない、このまたねエラー起こっちゃって結局一緒だとこれね困るけど、
6日夜に更新予定ですけどね、
はいはい、
うん、
どうなってるでしょうか、
どうなんでしょう、
うん、僕のライブはそして伝説になってるでしょ
うか、なってるかな、うまくいってる
といいですね、普通でしょうか。うん、そうです、
そう、そんなね、
うん、
そんな中やってます
か、はい、やっておりますが、
うん、あのこの6日土曜日、あのもう一つですね、重大なニュースが、
重大なニュース
あるんですよ。もちろんね、6のつく日ですから、6ラジオは更新されるわけなんですけれども、
う
ん、
今こうしてお話ししております。
もう一つ6センチのホームページ内にですね、
うん、
大きい大ニュースが更新されてますよ。6センチ10周年を迎えるということで、
うん、
この10周年を記念して、
うん、
6センチ点数アニバーサリースペシャルページというのを開設いたしました、
うんうん、ホームページの中にそういうのが、そういうページができたってことだね。
そういうことですね、
はいはい、
うん、で、まあ、ホームページのレイアウトでいうと上にメニューがあるじゃないですか、こうブログとかライブとかそういうのをポチポチって押してみんなご覧いただいてるんですね。
はいはい。
んで、うん、ラジオはその上の青いボタンを押していただいてるんですけれども。
そうでしょう。
そのね、メニューの一番右側にスペシャルというのがあるんですけれども、そのスペシャルのところをポチリと押しますと、ドーンと、点数アニバーサリーありがとうと、ここでいろいろこの10周年の向けてコンテンツをご紹介しますよということでですね、
うん、
盛りだくさんでお届けする内容を更新されているわけですよ。で、見ていただいて、
もう女子がバラバラですけどね。 構分なさってんのかどうかわからないですけど、
ペニオ派がぐちゃぐちゃです
あまりにひどくてあまりにひどくて僕意気消沈しちゃいました。今ちょっとあら取り直しなのかなと思っちゃいました。なんとなく意味は分かったんですけどもう一回トライアルされてみてもいいんじゃないでしょうか。もしできなかったらこれこのまま行くと同時にこの前のもそのまま使っていただけると逆に面白いかもしれないです。
じゃあ、はい、どっから行きましょう。
もう、はい、
一番右側のスペシャルというところのですね、うん、ボタンを押していただくと、6センチテンスアニバーサリースペシャルページというのがドーンと出てきます、
うん、
でこれはですねこの6センチの10周年にまつわるですね。もろもろですね。
10周年ね。
はい、10周年、ね。
おかげさまで10周年を。
10周年の、もろもろをですね、お伝えしていくページとなっております、うん。で、まずはですね、どういうコンテンツがあるのか、どういうお楽しみをね、はい、みんなと一緒に楽しんでいくかと。
どういうお楽しみをみんなと楽しんでいくか。
違う。お楽しみを楽しんでどうするんでしょうね。どういうコンテンツがあるかと、はい、いうことですね。皆さんと一緒に楽しんでいきたいんですよ、うん、この10周年をですね。
どういうコンテンツがあるかどうかってことを楽しんでいきたいですか。
違う。
どんなコンテンツがあるのかなって言いながら楽しむってことですか。
そう違う。どういうコンテンツがあるかと。いうことですね、うん、はい、まあページをご覧いただければねざーっとわかるかと思うんですけども、うん、改めてこのロクラジでもね
だーっとわかるってどういうことですか。いや
こうくるくるくるくるって
だーって何の音ですか。
うるさいな。だからマウスをくるくるくるってしたりとかさ、
はい、
ね、スマホをペロペロペロペロってやってるとかするでしょ。
擬音が独自でわからないんですよ。
なんで
皆さんが言うように
皆さんが言うように、皆さんあれなんて言ってるんですか。
え、
スマホをペロペロする
。山田さんはスマホのスクロールされるときに舌を使われるんですか。
違う。
ペロペロペロ。
指でやってるよ。指で左手の親指で左手の親指です、う
ん、でペロペロペロってやってるんですか。だから左手の親指を舌になぞらえてるってことですね。
違う、そういう意味じゃないんだけど、
うん、
だからそういう
スマホのスクロールって、うん、なんて言うんだ。ツルツル。
あ、そうか。だから
すべすべ
みんなスクロールって言うから、うん、擬音を使わないってことか。
擬音の場合どうすればいいの。
やっぱペロペロペロじゃないの。なんで
インフォーアットマーク数字の 6-cm.com info アットマーク数字の 6-cm.com までですね。今回冒頭にお話ししたソースの件に加えてソースとスマホの件、スマホをお持ちの方は、うん、ソースとスマホの件としまして、あなたの冷蔵庫の中に入っているソースおよび、スマホをスクロールする時の擬音を書いてぜひ送ってください。ちょっとねそれもね、ちょっと知りたい。どうなんだろう、正解あるのかな、ただ知らないだけなのかな、
分かんない
けどね。くるくる
くる。ただこの擬音ってさ、ちょっと話それっけどさ、擬音ってね結構新しい擬音が、うん、近年増えてるんですよね。
例えば
モフモフとか。昔モフモフってさ擬音なかったよね。
知ってね、なんか柔らかい、
そうそうそう、
毛の柔らかいみたいな
ね、なんかモフモフ、
うんうん、カピバラのなんか毛みたい な、ね、
そうそうそうそ う、 そう、うんうん、ね、ああいう風にさ、
はい、
ね、組み合わせ自由ですから。
いいです、
うんうん、
その音をこの表現するっていう意味では日本はほら漫画文化が発展してますから、うん、漫画の中でねこの新しい擬音ってどんどん実は出てきてるんですよ。まあ表現だから自由だからね、カタカナの組み合わせでその鳴る音を擬音語擬声語でこの表現していくからね、うん、だからいわきがホームラン打つときバットにボールが当たる音は、うん、グワラガキーンだからね。
グワラガキーンじゃないんだ。
グワラガキーンだから、
ね、おー、うん、すごいな、強そう。
そうです。
飛びそう。
飛びそうでしょう、うん、ホームランかファールです、
うん、ああそうなんね、うん、さすが。
そうです。だからスマホをこうまあ、つる ツルツルも多分不正解なんだよな。
ペロペロじゃん、やっぱ。ペロペロペロペロペロペロって。
ちょっといやらしいですよ、その感じ。
嘘。
それやめていただきたいですよ、なんか。
マジで？
ペロペロ？なんかちょっと嫌な感じが。
違う、そう。
なんだ、すべすべして。いやー、ちょっとね、教えてください。
スルスル？
スルスル。ツルツル。ペラペラ？
ペラペラ。
案外あるよね、ペラペラ。
ペラペラってでも紙っぽいよね。
何のお話だったんでしょうか。
そうでした。テンスアニバーサリースペシャルページの話ですよ、
うん、
でその中でのコンテンツご案内していきたいと思います。で、はい、今後もですね、そのスペシャルページにアップされている記事もしっかりなんですけども、このロクラジでも追っかけてですね、
はい、
ご案内していければと思っておりますよ。
はい、
はい、で大体ざっくりと5つの項目がございます、
うん
うん、ページをご覧いただくとすぐ下にですねライブページライブスケジュールが出てます。このロクラジで早々と、皆さんに
お伝えしてましたね、はい、6月のね、
うんうんうん、日程だけねお伝えしておりました、
うん、
6月4日11日そして25日と言っておりましたけれども、
そのうちね頭の2つの、う
ん、2つの
ねちょっと詳細が発表になりましたね。
なりましたね、大好評の企画をこの2016年バージョンでお届けしますよということで、ベストオブ6センチ2016、
うん、
あります。
お
そして、6月の11日の土曜日は、うん、南堀江ネイブで、
うん、
6センチとラブハンドルズのツーマンライブでございます、6センチはラブハンドルズがお好き、うん、in 大阪。
はい、
これこれ
それから発表になりましたね、
うん、もうやりたかった企画をどんどんと2つ東京とね大阪でやらせていただくということになってます。
そうご要望も多かったものをですね、この、うん、じゃあちょっとやっちゃおうと
そうね
いうことで今回こういう形にまずははい、この頭の2つは
そうですね
こういうふうにしましたよ、
それとですね6月の25日のところが同じ日6月25日2つあるわけですね、
うん、
これは何かというと6月の25日はお昼にライブ、うん、それから夜もライブ、
うん、
6月25日はもう2本立てでお届けしようということになっておりますが、
そうだね、
詳細についてはですねカミングスーンと、うんなっております。
これはねもろもろとの兼ね合いがありましてもう少々お待ちくださいよ、
はい、
うん、ただこれすごいぞまた、
はい、そうね、
そうです。
そ
んなわけでそう6月はちょっと見逃せないと、
うん、
そういう感じになってますが、
はい、
それがまずライブ。
そうです、うん、そして次にご紹介するページはこれは本当に自分としても楽しみなページになっております、うん、10 year history というページを作っております。6センチの10周年の歩みをですね、追いかけつつ、うん、皆さんと共有できればなと思っております、10年間の間にね、皆さんに出会うことができて、そしてだけども、その前の6センチは知らないわとか、
うん、
ね、これまでの10年私たちこんなことやってきたんですよっていうことをですね、
うん、
お伝えしていきたいなと思っていまして。
なるほど、
はい、
振り返り、反省、
反省
をね、
うん、なんでそんなマイナスなイメージあんじゃん、そういうんじゃないか。
いやちょっとやだな、その昔をこのドンルックバックで今まで来てるわけでさ、
まあね、
もういいんじゃないか。
まあ、振り返るのは自分らじゃないですか、
うん、
それはいいんでしょ、勝手に反省してくれれば、
はい、
ね、
うん、
そうじゃなくて、うん、この6センチっていうね人たちはどんな人なのか、
ほう、
うん、
どんなことやってきたのか、
どんなことやってんのって、うん、6センチってね10周年なんだってって言っても、
うん、
6センチって何なのって、そ10周年の10年って何してたのって話になっちゃいますよ、
うん、
ちゃんと
金服のソースって何なのってことになっちゃう。
それは架空のソースでしょ。そうじゃなくてこの6センチの10年これをね皆さんにお届けしたいと、うん、こんな人なんですよ私たちは、うん、ということですよ。
そうだね、うん、吉池さんだけ社長がえ、
そう、吉池さん、
吉池さんって誰なの、うん、ってことを、う
ん、忘れちゃってんじゃん自分。何なんそれ。
ここでちゃんとこのお知らせしていこう。
違う違う、吉池さんは出てこないわ。
うん、
10 year history は6センチのヒストリーを追っかけていくということになってまして、う
ん、これなんかさ 10-year history ってなってるけどさ、うん、10 years じゃないの。
じゃない、 10-year。
あ、そうなんだ、
うん、 10年の、
あ、あってんだ、そういう
の。10年の歴史っていうのは、まあ、いいや。10イヤー。
まあいいや、そこは追わないよ、別に、うん。僕がそういう知識に明るいわけではないから。じゃあいいんだね。
はい、はい。ここでは音声的なものをですね、お届けしていきたいと思うんですけども、うん、まあこのラジオでね、喋っているような感じでですね、年ごとに起こった出来事とかですね、思い出話もですね、そのページで、こういったラジオっぽくね、うん、お届けできればと思ってるんで、そちらもね、ぜひ楽しみにしていただきたいと。
もうだから、そうですよ。もう言えなかった、うん、この暴露話がどんどん
いろいろ
出てきますよ。
あら、そうなんですか、
うん、そうです。ただ、言えないことは、言えないぞ。
いろいろな影響が出てくる
から、うん。大人だもの。それはそうだ。
そう、そうですね。
はい、ただ言えることは言うぞ。うん、
まあね、このね、ページは、週1回更新予定になってますんで、ぜひ皆さん楽しみにしていただきたいと。
すごいね。
思ってますよ。
もう、あんた方、喋るね。うん、本当に。音楽やりなさいよ。あんた方、
まあこれ10周年ですから、ね、10周年をお祝いしてね、うん、楽しくスペシャルにお届けしていくんですから、
そうだからね、この6センチにいつね出会ってくれたのか、うん、ね、それぞれによって違うと思うんですよ、はい、だからデビュー前にね、もちろん6センチを、知ってくれた方もいらっしゃると思うし、うん、もうつい2時間前だという方もいらっしゃるかもしれない、とりあえず今聞いてるけど知らないお前ら誰っていう方すらいるかもしれない。だってさ、ね、ご存知の方が聞いているけれど、うん、その奥でさ、ちょっとなんかね、暇だなって、知恵の輪が外れないなみたいなさ、
すごい暇そう
ことやっててさ、だからちょっとだんだん耳に入っちゃうんだな。うん、で、誰だよ、この吉池ってやつ。
まだ言ってるよ、吉池。もういい加減忘れ
よ。男の方が吉池かよ、うん、女の方が吉池かよ。違うんか、どっちも、みたいな。そういう状態の方もいらっしゃるかもしれない。
あ、そういうことね。うちらのどっちかが吉池。
吉池、吉池言うから。まあ、金福はどうやらソースだぞ。いや、しかもナイスみたいだぞ。うん。みたいなさ。状態の方すらいらっしゃるかもしれない。ね、そんなね、知らない方でも、うん、あ、じゃあ何、この6センチってどんな人たちなのかっていうのが、この、わかるような。どんなことをやってきたのかっていうのが分かるように、うんうんうん、なんかそういうものをね、この10周年の区切りでちょっとね、ご用意したらいいんじゃないかということで、うん、期間限定でやらせていただきますよ。
はい。そしてですね、あとはコメントというコーナーもありまして。
コメント。
この10年間、またはそれ以上ですね、6センチに関わってくれたアーティストの皆様、そして関係者の皆様からですね、この10年の、ま、お祝いコメントだったらちょっとね、恥ずかしいですけども、うん、コメントをいただいたりということがあったので、
うん、
それをですね、徐々にアップして皆さんにも見ていただければなと思っております。
うん、なるほど。
はい。
うん、
そして、グッズ。というところがありますよ、うん、このグッズはもうそりゃそうですよ、10周年を記念したスペシャルグッズを作りたいと思ってます、
うん、はい、
で、まあ、6月にねライブがトントントントンと4つかあるので、
うん、
このここに向けてね、
うん、
なんか素敵なのをね、
うん、
作りたいな、
そうだね
と思ってます、
高額商品を
高額商品ですか、
いや嘘です、もう手軽に買えて、しかもなんかね、記念になるようなものがいいね。
いいですね、うん。そんなコーナーがあってですね。うん、さて、ここでもう一つ、これ重要なところです。
なんだ？
リリースというページがあります。
うん、はい。
はい。
うん、
これは、果たして何ですか、
うん、ほら、ラグ&セーフティーブランケット。はい。うん、もう去年すごい、
去年の2月、ね、
頑張ってやったやつが。
いいアルバムだよね。
3年ぶりぐらいですかね。
あれはいいアルバムだった。うんうん、
だからそう考えると、次は2017年。
うん、違う！
ほう。
じゃあ、だってその10周年のスペシャルページに載せるわけがないだろ？
そうなんですよ、皆さん。実は、6センチ、なんと、これ、10周年記念の、なんかリリースを計画してるんですよ、皆さん。マジでこれ。
この、そうだよ。もう去年ね、出したばかりですけども。ちょっともう今年も。だって10周年だもん。節目だよ。やっぱやっていかないとねっていう話になりますよね。
はい。
はい。
うん、
なので、リリースをする予定です。でもそういうページ作っちゃったし。
はい、
でね、どういう
ことに、とんでもないね、
どういうことになるのかというね、まあ今こんな状況ですよだったりとか、まあリリースとなればレコーディングもあるでしょう。
何言ってんの、
じゃレコーディングはこんな感じですよ
なんて。CD 売れない時代ですよ。
まあまあまあまあまあまあ、
ね、オリコンの1位が1000枚切るって言ってたよ。
恐ろしい世の中ですね。
です、まあ、
ミュージシャンは大変ですけども、
うん、
ね、
まあ、そんな中、
うん、そんなことはどうでもいいんですよ。
跳ねのけて、
ね、6センチが10周年なんだっつって
構やしね、
そういうことですよ、うん、なので、はい、今年その6月に向けてですね、うん、ちょっと制作していくぞと。
そりゃそうだよ、
いう話になってますよ。
そうだよ、うん、みんなのおかげで10周年を迎えられるんですから、うん、なんかね、なんかそういうのね、うん、と思ってるんですよ。
と思ってますよ。
はいはい。
そうそうそう。だからね、まあ、大体、ざっくり5つある中でですね、3つはもうほぼ、カミングスーンになっちゃってますけども、
うん、
ただね、このね、こういうことやるぞと。うん、いうことはね、もう先に皆さんにお伝えしたかったんで、ちょっとページのね、頭だけ作らせていただきました。
何しろ、これを聞いてる皆さんには、ぜひもういろいろ協力してもいただきたいということで、
うん、
もうだからどんどん話していきます。
お、協力していただきたいという話が出ましたね。
うん、
このロクラジで、先に皆さんにですね、お話ししていたことがございますね。
うん、
僕の私の6センチこの1曲で、うん、メールを送ってくださいということで、皆さんからたくさんいただいております。
うん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、ここのページができまして、改めてですね、6センチテンスアニバーサリースペシャルページでも、僕の私のこの一曲お送りくださいということで載せております、
うん、
締め切り日なんですが2月の29日までとなっております。先にこのロクラジでね募集させていただきましたけれども、皆さんこのやっぱり迷ってるこの曲じゃなかったかもっていう方はですね2月の29日までまだ時間があるので、再度送っていただいても大丈夫です。
その曲前のやめてくださいって言った曲、その子かわいそうでしょ。
いやだから、うん、じゃあ、
1回限りでしょ、これは。
ロクラジネームを変えるとか。
あ、なるほどね。
うん、
いろんなやり方はまああるか。
あるかな。
それはね、
うん、
上のお兄ちゃんと下のね、子。じゃあ、どっちが可愛いって、どっちも可愛いよね。
どっちも可愛いよ。
そういうことだ。
うんうん。
はい。
というわけで引き続き僕の私のこの一曲、うん、まあ件名はですね6センチこの一曲でね、あのメールを募集しておりますので、うん、ぜひお送りくださいませ。
はい、うん、そうですよ、お送りください。これだからあれだよね、このスペシャルページでどんどんこの新情報というか、
はい、
新しい企画のなんかそのコンテンツとか、
うんうん、
まあなんかどんどんね中こう動いていくってことだよね。
そうですね、今お話しした5つの柱があって、
うん、
まあ、あそれは前提としてあるんですけども、
うんうん、
10周年にまつわる新しい情報、うん、ニュース、うん、そういったものももちろんアップされていくでしょうし、
う
ん、何せこのヒストリーがね週、まあ、1回の更新予定になってるんで、そちらの方ねまた楽しんでいただけると思いますよ。
はい、だからこちらの方をチェックしていただきたいとともにですね、その更新情報等々はですね6センチのツイッターにでこの更新しましたよっていうのをね、随時お知らせしていきますので、なんかそこを見ていただくとかフォローしていただくとかなんかするといいかもしれないけど、僕はよくそこら辺わからないので皆さんの方がよりご存知かもしれないのでまあ見てみてくださいよと。
はい、
はい、まあちょくちょくね更新していくページになっていきますので、まあこの10周年をですね、みんなと一緒に楽しんでいければと思っております。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。ではここでライブ情報でございます。
お願いします。
2月の20日土曜日、マンダラのヤマハのピアノに誘われてマンダラで6センチというタイトルでですね、東京吉祥寺マンダラにて6センチのワンマンライブございます。
お
マンダラのですねピアノが素敵になったということで、そのピアノをぜひ弾かせていただきたいということでお伺いいたします。
まあちょっと企画色のあるワンマンライブと、うんうん、把握していただけるといいかもしれません。
はい、
うん、早速たくさんのご予約ありがとうございます。
ありがとうございます。
ぜひお越しいただければと思います。
はい、そして3月に入りまして、3月6日日曜日、愛知犬山スワンズカフェにて6センチテンスアニバーサリー10周年が待ちきれないがございます。
うん、
6センチアコースティックのワンマンライブでございます。
はい、
この日お越しいただいた皆様に6センチ10周年の歩みを語った待ちきれないトーク&ライブ CD をプレゼントいたします。
はい、これ何、これどんなもの。
スペシャルページ、この更新されていきますよというお話の中で、その10 year history のページでですね、私たちのおしゃべりも聞いていただけるようにしようと思っておりまして、
うん、
その内容の完全版を CD に いたしまして皆さんにお届けしますとなっております。
なるほど、それはなんか楽しいものになるんでしょうかね。
その私たちが今ラジオでみたいにトークお話をするものもありつつ、当時思い出しつつ、こんなライブあったねとか言ってこうポロンと中谷こう歌い出すみたいな。
なるほどね。あーちょっとわかった、
うん、
だからホームページにババッと掲載してはいけないようなものもこの CD だったら収録できると
あ
いうことになってくるね。
そういうことです、
ね、なるほど、そういうことか。
まあ大人の事情もね、
憎い、うん、なるほど、把握した、
はい、
うん、なかなかいいものだぞこれは。
そうですよ、うん、ぜひ皆さんお越しいただきたいと思います。そして3月の18日金曜日大阪に参ります。ネイブプレゼンツローライフミュージックということで、スリーマンライブ6センチ出演させていただくことになってます。
お
これ新情報ですよね、
はい、
でこちらホームページの方で公約開始しておりますので、ぜひ皆さんメールをお寄せください。3月22日火曜日、男たちの歌というタイトルで東京高円寺ショーボートで中原明彦 from 6センチスリーマンライブ出演します。
はい、出演しますよ。
でこちらは平日なのでスタートの時間が少し遅くなってましてですね、オープンは7時、スタートは7時半なので、お仕事帰りね、ぜひ中谷の歌を聴きに行っていただきたいと思いますよ。
お仕事帰りに来てください。
はい、そして新情報その2です。
はい、
4月24日日曜日、大阪南堀江ネイブで Dear My Friends Vol. 4若サリバンショーというタイトルでライブがあります。
ほう、うん、
で、よくよく見てくださいよ。出演者、
うん、
ラブハンドルズ、6センチ、渡辺真奈美、仲間エリオン、桜キック、ちょっと出演がたくさんありますね。
ほうほう、
はい、でこれはですね、ラブハンドルズの若林くんが仕切るという、
うん
う
ん、
ライブイベントになってまして、
若サリバンショー
ということですから、で当然司会進行はラブハンドルズの若林くんということになっておりまして、本人ノリノリです、
うん、
楽しみにしているようなんですけども、
はい、
はい、こちらの方ですね、告知解禁されまして、やっと皆さんに見ていただけるようになりましたけれども、ライブチケットのご予約開始が2月の20日からになっております、
うん、
そしてチケットのご購入はですね、1ヶ月前先ほどお話ししました3月18日同じくこのネイブに6センチ参りますので、この日にチケットを販売する予定になっておりますので、
うん、
ぜひそちらもチェックしていただきたいと思っております。
このイベントね、この間打ち合わせありましてね、ちょっと行ってきまして、まあそこでね、若ちゃん司会やった方がいいと、じゃあタイトルのサブタイトルは若サリバンショーがいいと提案してきましたよ。
中谷提案。
はい、うん、だからちょっとそうおかしなテイストになってるのは
僕のせい。
そういうことでございまして、ご了承いただきたいと思いますが、楽しいイベントになりそうですよ。
そうですね、うん、はい、若林くんノリノリでございますので、でこの日だけのねコラボレーションステージもいっぱい考えているということなんで、うん、ぜひそちらも楽しみにしていただきたいと思ってます。
はい、
そして6月の6センチテンスアニバーサリー特別企画のライブについてもお話ししましょう。6月の4日土曜日、東京の下北沢の440にてベストオブ6センチ2016
リクエスト形態のワンマンライブと、はい、前に好評いただいた形をこのだからそのままこの2016年バージョンでちょっとやらせていただきたいと思いますよ。
6センチテンスアニバーサリー6月の11日土曜日、大阪南堀江で、6センチはラブハンドルズがお好き in 大阪が開催されます。
はい、掟破りのこの6月開催のお好きシリーズ、しかも初の大阪開催と、
はい、
はい、もうこれもねご要望が多かったイベントなのでですね、もう念願かなってということであります。
この6月に入ってからの2つの日程の6月8日土曜日、東京下北沢の440、そして6月の11日土曜日、大阪の南堀江ネイブ、こちらのチケットのご予約は3月の1日からお昼の12時からとなっております。詳細はスペシャルページをご覧いただくか、ライブページをご覧ください。
ぜひお越しください。
Na 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 yeah yeah
わけでお送りしてまいりましたロクラジですが、はい、まあなんか10周年記念のもろもろをこのねお話ししていきましたが、ちょっとねぜひご付き合いいただきたいなと思うと同時にですね、あとはこのソースの件、僕はね、あとこのあと何でしたっけ、何を僕は聞こうとしていたのかな、ソースと、
あ、ソースとあのスマホ、私だよねそれ、スマホをこうくるくるっとあのペロペロってやるのを
今くるくるっておっしゃったじゃないですかそもそも、
いや違う、
くるくるじゃないですか、
じゃあさっきペロペロ
って、さっきあれだけペロペロにこだわられてたのに
ペロペロって言
ったら今くるくるっておっしゃいましたね、
だから言い換えたんじゃん、わざわざ、
あ、そういうことです、
気使ってなんか
これあのこのねあのスクロール、うん、なんかピンチっていうんだっけ、わかんない、うん、なんかそのなんかね呼び名あるよね最近のね、 あれのギー音語ってなんだっていうのも、うん、あの送っていただければと思いますよ、
はい
はい、
最近また寒いじゃないですか、
お
なんかあのちょっとねこう風邪気味だなとかさ、インフルエンザ流行ってるなとかさ、あのあると思うんですけど、
うん、
私あのちょっと頭痛持ちがあってですね、
あら、
うん、だから風邪っていうよりはちょっとあの調子悪い時にあのちょっと頭痛いってなるんですけど、
あらら、お大事になさってください、
うん、すいません、でもあの毎度毎度こう頭痛薬を飲むってなんかちょっとね、体に良くないのかなとか、
どうなんでしょうね皆さんね、頭痛持ちって結構ね、
うん、
いるよね、
いる、うん、まあ、原因はいろいろ多分あると思うんですよ、
はい、
でよく頭が痛くなるんですけど、都度都度こう薬をね飲むわけにもいかないので、何か他の方法はないかなと思って、
うん、
で私たまにやるのがこのこめかみを親指で、うん、こう両方のね親指でギューッとこう押さえ込む、
あーな、まあ、なんとなくはね、なんか頭痛い時に僕も
なんかこう
なんかね2本指でねちょっとねおでこの右側に出て、うん、収まれみたいな、なんかわかる、収まれ年次みたいなやつかな
そうそうそう、
うん、
っていうのあると思うんですけど、
うん、
あの皆さん頭痛辛い時どうされてますか、頭痛が辛い時コーラを飲むと治りますよ
いやいやいや、何それ何それ、え
コーラを飲むと痛みが和らぐ、
いやだからそれダメでしょ絶対、
なんで
絶対ダメだと思うよ、だってそんなことあるわけないでしょ、だってい
やそうでね、私はあの
そんないい加減なことをねエンディングコーナーで言ってはいけない、
うん、いや違うのよ、もう治るだろう、治ると思って飲んでるんじゃなくて、なんかこう調子悪いな、頭ちょっと痛いなっていう時になんかコーラが飲みたくなってたの、まあ、これまでもで、なんかコーラを飲みたくなるってことは、
うん、
まあなんかこう体がね、
はい、
欲してるのかなぐらい、
うん、
でもあのよくよく考えるとコーラを飲んだ後、
うん、
なんか痛みが和らいで
る、それだからあの
なんか痛みが、
あのぜひね、あの山田さん、かかりつけのお医者さんとかにちょっとお伺いになってまずいただきたい、ですね、そういうなんか尿の病気、なんかその血糖値がグーッとなんかみたいなことだとすると、
うん、
ケンさんが必要な話でやはりこのエンディングでする話ではないかなという、うんいう思いがちょっと今したの、いやもう
見つけた感があったんですけどこれかみたいな、
うんうん、なんかだからちょっと今心配になったのが一つと、うん、ただ昔コーラっていうのはあの、うん、薬としてなんか飲んでたっていう話もあるくらいで、
あ、そうなの、うん、だからもう完全にもう
健康食品
でも中でも頭痛に効くよってことだから、
だからそれも低血糖で頭痛くなったりとかするので
ちょっと急に心配になってきた、はい、自分
ちょっとねそのあの僕もちょっと最初笑ってましたけど、あの皆さんねコーラで頭痛が治った場合には、
うん、
何か問題があるかもと思っていただけるといいかもしれないです。山田さんちょっとあの、
う
ん、検査に
あそう
ぜひ、
はい、
なんかちょっとそういうの発見できてよかったコーラで治るかもしれない頭痛はっていうお話を最後に山田さんがしてくれる ったから、うん、山田さんちょっと検査した方がいいって分かったからね。
おかしいな。はい、そういう流れの話のつもりじゃなかったんだよ。
皆さんもぜひあの健康には気をつけてですね、はい、まあ、6センチの10周年付き合いいただければと思います。そんなわけでお送りしてまいりましたロクラジ、お相手はボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ山田敦子でした。
はい、じゃあその病院、
うん、私あの去年健康診断行ってんもん。
あ、そう、大丈夫だよ。どうでした？
ほぼオール A だよ。
あ、そう、
大丈夫だよ。
そのほら大事だよ、うん、10周年頑張っていかなきゃいけないんだから。
そうだから、ね、健康に ね、みんな気をつけて、うん、一緒に10周年を楽しもうねって、うん、ね、前も言ったでしょ、
はい、頭痛の時はどうするの？
コーラ飲む。
だからそれは病院行ってくださいね。ということで皆さん健やかにお過ごしください。またね、
バイバイ。さらに反応